こんにちはっしょーい。
こんにちはっしょい。
はい、11月24日火曜日、旧暦の10月10日となっております。火曜、オリジンチャンプル、ここ FM 那覇から生放送でお届けしたいと思います。
はい、
お相手は劇団オゼの渡嘉敷直隆と
劇団オゼ前城美香です。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ここから1時間続けていくわけですけども、うん、
はい、
今日の沖縄はねちょっと涼しいというかね、ちょっとひんやりしてる
ねえ。ちょっと寒い。
寒いまではいくかな。
もう私はね寒いよ。
あれそう、
うんうん、
なんかもうあれだね、色、服の色ももうちょっと若干秋冬モードになってるね。
そう、もうついにね
引っ張った、
引っ張った。
お
ちゃんともうね対策して洗ってきたよ、うん、防虫剤対策
先週だっけこの話したの、
うんうん、先々週ぐらいかな、防虫剤の、防虫剤、ね、
すごい匂いがつくっていう話をしてました
ね。そうそうそう、でもね、うん、私から絶大な信頼を受けてるの、あの防虫剤
あ、そうなんだ
そうなんだよね。
はい、ということで沖縄ですね、うん、今ただいまの気温が那覇がですね、
うん、
20何度だったかな、ちょっと待ってよ、
うん、
22度となっておりますね。
寒いよ。
まあまあまあ、しかも日が落ちたら21度ぐらいまで落ちるということでね、はい、まあ、これから出かける人とか、まあ、帰る人はね、うん、ちょっとあったかめの格好をした方がいいかもしれませんね。
はい、
はい、ということでですね、うん、今週、去った日曜日なんですけど、
うん、
僕朝ね、
うん、
珍しく早起きをして、
お、
朝ごはんを食べていたわけですよ、
うんうんうん、
僕休みだったんですけどその日、あ、まあ、休みっていうか、まあ、午後からお仕事だったんですけど、うん、午前中はね空いてたんですけど、7時ぐらい起きてるんですか、
うんうん、
おめっちゃすがすがしいやしと思って、朝ごはんを食べようと思って、
うん、
普段あんまりね食べないんですよ僕。
あ、そうなんだ。
っていうのも、うん、出発時間ギリギリに起きるタイプなんで、
うん、
で食べようと思って、
うん、
冷蔵庫ガチャって開けて、
うん、
あ、なんかヨーグルトがあるなと、
お、
久々だなと思って、
うんうんうん、
このヨーグルトを出して食べてたんですよ、
うん、
したらね、よくあるあれね、明治フンフンフンフンっていうやつ、あのヨーグルトね、
うん、
があって、まあ、半分ぐらい食べて、
うん、
でもなんかおかしいなと思って、
あ、ヨーグルトが
なんか酸っぱく感じて、
うんうんうん、
こんなこいつこんな酸っぱかったかなと思って、
うん、
今あれないんですよね、砂糖。
あ、うん、そうだね、
前まではねちっちゃいパッケージに入ってて、うん、なんか自分でこの砂糖の量調整するみたいな感じだった
ん
ですけど、
うん、
今ないんですよ、
うん、
でそれでなのかな、うん、なんか酸っぱく感じるなと思って、うんうん、日曜日が11月22日いい夫婦の日だったんですよ。
あ、そうよね、うんうん、
あ、やばいなと思って賞味期限を見たんですよ、
うん、
22日
あ、
おー、
うん、
大丈夫だ、
うんうんうんうん、
おー大丈夫だと思ってまた食べてて、
うん、
あれやっぱおかしい味するよなと思って、うん、ちゃんと見たら、
うん、
賞味期限が10月22日だったんですよ
1ヶ月前
うわーと思って、
うん、
でそれでもう慌ててね、
うん、
まあ、もう処理して捨てたんですけど、
うん、
その後1時間後、
うん、
見事にお腹を下しましたちょっとごめんなさいね、ご飯食べてる人は本当にごめんなさい、ちょっとね、お腹をピーピーしちゃって、
うんうん、
もう30分ぐらいトイレに立てこもるっていう。
そうだったんだ。でもさ、ヨーグルトって、うん、なんか発酵のしてるものだから、
うん、
そんな古くても大丈夫そうなイメージあったけど、
いやー、でも
ダメだったんだ。
ダメだったみたいね。
あ、じゃあ大変だったね。
もう糖分ヨーグルトいらないかなと思って。素晴らしい、そういう素晴らしい日曜日を過ごしてました
から。せっかく早起きしたのに ね。
早起き三文の得って言うよね。あらら。
あ、でもお腹がね、綺麗になったかもしれないしね、これで。
いや成長作用あったかな。
あったかな、ちょっと怖いね。
っていう素晴らしい日曜日を過ごしました。
せっかく、もう面白い。
3連休のど真ん中だった。
そうだね、まだ明日、ね、お休みだからよかったね。
はい。美香さん3連休、どうでした？なんか過ごし、なんかありました？
あ、3連休ね、うん、私ね、久しぶりに、うん、愛犬のチャーチャーと、
うん、
遠くまでお散歩に行きましたよ。
お散歩。
そう、もうなんかね、最近もう本当に近場しか行ってなかったから、うん、なんか久しぶりにちょっと海らへん行ってみるって言って、
おーお
ー、ちょっと海あたりを犬と散歩をしてきたんですけど、
あ、いいっすね。
ねえ、なんかね、やっぱり年なのかな、 なんかこのワンコもね、うん、すごい、あの、久しぶりの海だから、あの、最初すっごい軽快で歩いてたんだけど、
はいはい、
途中もうなんかだれてきてるのがわかるわけ。
あ
そんな長く歩いてないのに、いつものお散歩コースよりも、若干まあ5、6、あ、10分ぐらいは長かったかな。
うんうん、
それぐらいでももうね、だれてきて、それで、あの、帰り、車に乗ってって言うんだけど、もうね、抱っこみたいな感じだった。
いやもう結構疲れてたんだ、
う
ん、
そうみたい。やっぱあるんだね。もうワンコもやっぱり年取ったらさ、うん、どんなに散歩が好きでもやっぱり辛くなるんだなとか思いながらね。ま
あ、そうじゃないか、
うんうん、でも行きたい行きたいって言うんだよ、うん、
5分ぐらいでいいんじゃない。
もうはだんだん短くなってね。
むしろね、移動する時間の方が長いから。
でもやっぱさ、あれだよね、うん、なんか、あの、人間もそうだけど、ちょっとやっぱりリフレッシュされるみたいよ。なんか、ね、いつもと違うところ行くと。
おー、うん、そうなんだ。
うん。なんかね、表情がというか、なんかその日は猫と喧嘩しなかった。
おー、そこで発散したのか
な。そうそうそう。
まあちょっと、新しいね、気持ちになったのかもしれない、ね。
なったかもしれない。やっぱリフレッシュ大事よね。
うん、今日は猫許してやろう、みたいな、ね。
そうそう、なんか猫が突っかかってきても、ふん、みたいな。すごい。
俺散歩行ったからいいんだぜ。
そうそう、そんな感じ。本当にそんな感じだわけ。もうね、私もちょっとそれでね、すごい、あの、リフレッシュできた休日だったかな。
あ、そうなんです。
うん。
よかった。
よかった。
ね、はい。はい、ということで今週もね、1時間よろしくお願いします。
お願いします。
ツイキャス来ておりますね。うん、今週の一番は、うん、たけしーさんからいただきました。
あ、ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
たけしーさんね、土曜日あったんですよ。
沖縄に？
そう、来てたみたいでね。うんうん、あの、土曜日、あの、今作成しているウェブドラマがありまして、
うん。うんうんうん。
あの、それの撮影で、僕たち今、栄町市場で、
うん、
このロケを、あ、ロケっていうか撮影を、やってたんですけども、
うん、
ふらーってね。
お
なんか現れてね。
うん。
ヨーみたいなね。はい、とっても嬉しかったです。
ああ、いいはず、はい、会えたんだ。
あんなフラーって来ると思わなかったからね。あれみたいなね。
あ、じゃあ、あの、ここで撮影してるっていうのを知ってたとかじゃなくて、本当に。
あ、わかんない。どうなんだろうね。
偶然だったのかな。
まあ、僕がもしかして朝一で、うんうん、あの、ツイートをしてたので、それを見てたのかもしれないね。わかんないけど。
うんうん。
まあ、メンバーが結構ツイートしてたので。
はいはいはい。
それを見たのかもしれません。
ああ、でも沖縄で会えるっていいね。はい、
ありがとうございます。旧具志川市の俺さんからも、渡嘉敷の高根ち
ー、
なんかお風呂入ってこんねっていうことで。
あ、行ってらっしゃい。
はい、いただきました。国分寺の加藤ちゃんさんからも、こんにちは、
はい、こんにちは。
いただきましたね。
うん、
たけしさん、東京は12度です。
うちらよりも10度低いよ。
沖縄の北部のマックスピークで寒い時のぐらいの気温だね。
ね、ちょっと山ぐらいだよね。
山ぐらいだ
よ、ね。山のね。
やんばるぐらいだよ、
ね。そうそうそう。ちょっと寒いとかね。
いやー、もうね、あったかくしてね、本当にね。博士さん、芝居太郎博士さんからもいただきました。ありがとうございます。猫用のヨーグルト、いや、猫用ではないね。猫用ではないんですけど。加藤ちゃんさん、ヨーグルトといえば、
うん、
オランダのお宿で各種ヨーグルトが並んでいたんだけど、
うん、
見た目はどれも白。
うん、
ヨーグルトにも、種類があるのねということで、うん、ヨーグルトって白じゃない？
一応白だけど、あれじゃない、中に入ってる菌が違うんじゃない、
はあ、
ビフィズス菌とか、なんかなんとか菌みたいなのがいっぱいあるから、
うんうん、でも見た目の話してるけどね。
あ、本当？
うん、
あ、種類だから、なんか、ああ、見た目は白だけど、うん、種類があるんだね。
味が違ったりとかするのかな。
うん、あ、そうじゃない、ゆっ
かさんが言ったみたい、金なの
か
な、
ね、
なんなのかね、
はい、うんうん、
加藤ちゃんさん、痙攣なかった、うん、大丈夫でした、痙攣はなかったんですけど、
ね、よかったよかった、
激しい腹痛が起きました。
ね、もう間違いなくヨーグルトのせいだもんね、これね。
は
い、
博士さん、
うん、
賞味期限切れてても大丈夫。
大丈夫。
大丈夫なかった。
大丈夫。
本当にやばかった。本当に、お腹のすべてが出た。
あ、そうだったんだ。
すいませんね。ランランさんからいただきました、うんうん。ありがとうございます。ミカさん、直高くん、こんにちは。
こんにちは。
古いヨーグルトは顔パックに適していますよ、わら。
いいこと聞いた。顔に塗るのかな。
じゃあ、うん、口、なんか食べないで 顔にペタペタ貼っとけばよかったってこと、
うん、そうだね。あ、じゃあ次からそうしよう。あ、じゃあ、それこそ砂糖入ってないやつでやるんじゃない、やっぱね。
ですかね。1ヶ月過ぎてても大丈夫なんですかね。
大丈夫。
ちょうど1ヶ月だったからな、マジで。22日しか見てなかったから。
うんうん、
大丈夫やしって思ったもんね。くそー。加藤ちゃんさん、うん、うちの旦那様が、
うん、
腸が痙攣して、
うん、
救急車に乗りました。いや、マジで？
そうなんだ。
すごいね。はあ、そういうこともあるんだよね。よかった、なんかちょっとほっとしたわ、
うん、
今。
うん、
たけしーさん、
うん、
仕事がある日の朝じゃなくてよかったねということで。
本当にそれよね。
確かに午後からでよかった、
うんうん、あ、一応あそこ午後からあったって言ってたもんね。あ、じゃあ朝で解決したんだね。
うん、博士さん、
うん、
茶
そう、
茶色と茶色の犬ということで来てますよ。チャーチャーはお名前ですよね。
そう、チャーチャーはあのチャチャという名の白い犬です。はい、
どんなワンコって加藤ちゃんさんから言ってますね。
うん、雑種なんですけど、うん、あのね、この間の動画、
うんうん、
ビューティフルサンデーにも少しばかり出演をしておりました。
告知動画ね。
告知動画、
本編ではないんですけど。
本編ではないんですけど、はい、告知動画で出てたちょっとね、うん、白い犬。
白い
犬です。
雑種ですか。
雑種。うん。
結構ね、モフモフしててね、すごい、そうそう、かわいいんですね。
かわいいんですよ。もう自分で言うのもあれなんですけど。
ダッシュ、ダッシュ、白いダッシュ。
うん、
たけしさん、あ、うん、さっきのですね、
うんうん、
朝早くから撮影お疲れ様でした、うん。ドラマの公式アカウントで、栄町で撮影しているのを朝からツイートしていたので寄ってみました、う
ん、ああ、そうだったんだ。
ありがとうございます。なんかね、久々に、お顔が見れてとても嬉しかったですね。うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
加藤ちゃんさん、
うん、
さっきのヨーグルトの話ですね、
うんうん、
舌触りは全て違いました、どれも白。
あ、でも舌触りって違うんだ。
あ、なんか硬さとかあるのかな。
そうじゃ、滑らかさとかじゃない、
プリンみたいな感じかな、いろんな種類、見た目はパッと見たら一緒だけど、
うん、
舌触りとかが違うみたいな。
あ、はいはい、そういうのあるよね。
細かい味もちょっと違うみたいなね、うん、なんかそういうのがあるのかも。
ドロドロしてるヨーグルトとかもあるさ、なんかカスピ海のやつとか、
うん、
と、あの給食で出るヨーグルトみたいなね、
うんうんうん、
ああいう感じかもね。
そうなのかもしれないね、
うん
うん、
武
蔵さん、
武蔵さん、お、
直隆さん、美香さん、
うん、
美香の皆さん、こんにちはしょーい、
こんにちはしょーい、
生放送お疲れ様です。17時になったけど、うん、ツイキャス始まらないからお休みと思った、
うんうん、
ツイキャスの FM 那覇の配信用アイコンなくなってるよ。直隆さんの配信用のアイコンはあるんだけどってこと。あ
らら、
そうなのかね。ちょっと確認してみましょうね、
うん、
はい、ありがとうございます。ありが
とうございます。
それでですね、
うん、
よし、はい、ということで、じゃあ美香さん、あのコーナー行きましょうか。
はい、じゃあ早速行きたいと思います。今日も行きましょう。今日は何の日。今日もつった
じゃん、忘れてた。
うん、大丈夫大丈夫。今日は何の日ですね、
はい、
本日11月24日勤労感謝の日の翌日ですよ。
翌日、
ね、はい、もう本日は何の日なのかということでご紹介していきたいと思います。
お願いします。
で、本日1個目、今日はオペラの記念日、オペラ記念日となってます。
はあ、
はい、あの歌を歌うオペラですね。はい、1894年、もう明治時代に遡ります。明治27年の今日11月24日、日清戦争の傷病兵のための事前興行として、日本では明治以降初めてのオペラが東京音楽堂、現在の東京芸術大学の総楽堂という音楽ホールでね、上演されました。これを記念して11月24日をオペラ記念日としていますということになっています。
はい、
はい、でちなみになんですけど、
うん、
その日に演目されたものがですね、
はい、
フランス の, あのものになるんですけど、ファウストという、ね、あのものだったということで、この1幕を上演されたということなんですけど、なんと上演時間、ファウスト調べましたところ、2時間50分、
お
結構なボリュームのものですね。
すごい
ね。うん、もうね、もうこの疲れた心を癒そうということで、もうとてもこれ、うん、あのオペラの名作らしいんですけど、
うん、
悪魔に魂を売り渡して若さを手に入れたファウスト博士と無垢なマルガリートの恋の悲劇の物語ということでございます。
うん、
うん、でですね、なんであの明治以降 っていうふうについているのかというと、実は江戸時代にもですね、あのオペラがですね、このオランダ人によってオペラコミックっていうものが上演されたっていう記録があったらしくて、このオペラコミックっていうのが、ごめんなさい、ちょっと内容まではちょっとお調べできなかったんですけれども、うん、それがもう江戸時代にすでにやっていたよっていうことで、うん、そういったことも踏まえて、この本格的なオペラはこの明治27年ねやったやつっていうのが本格的な第一弾だったということで記念日になりましたよっていうことになっています。すごいよね。
すげえ。
オペラってさ、ミュージカルとはまた違うんだよね。歌メインなのかな。
歌メインだと思う。歌だよね、基本。
基本歌で、でもお芝居ではあるよね。
物語だからね。そうだね、
うんうんうん、
歌がもう物語になってるっていう感じ、イメージっていうと。
そうなんだ。私ちゃんとしたオペラってじゃあ見たことないかも、まだ。
ああね、
イメージミュージカルのちょっとあのすごい版というか歌メイン版みたいなイメージだったんだけど、そんな感じなのかな。
ほぼ歌だね。
ほぼ歌。え、見たことある？
あるある。
あ、え、本当？
あるある。
ちょっと
お前見たことあるかみたいな。
ごめん、今なんかね、
完全に内定だった。
今内定だった。
うわ、今のあれだわ、なんか。
すいません。
もう知らないでしょの前提だった、今。
私、そうよねみたいな感じの体だったね。ミュージカルっぽくないみたいな。そうなんだ。あ、じゃあ違うんだ、はい、私も
知り合いがねオペラやってたりとかするんで。
そうなんだ。
はい、
すい
ませんね、なんかね。
あ、いえ、そう、先に言ってたんだね。あ、じゃあ結構こんぐらい長いんだよ。
発表会とかも見たことある。
へー。
そうそうそう。どっちかっていうと、まあ、歌で表現するっていうイメージかな。
あ、そう。
どちらかというと。ミュージカルは歌ったり踊ったり、
うんうんうん、
こう芝居したりするけど、うんうん、どっちかというと、歌の中で芝居するみたいな感じ。
そうなんだ。
そう。
へぇー、面白そう。
イメージはそんな感じ。
おー。はい、すごい、はあ、私も見てみたいな。ちょっと初期のこのファウスト見てみたいな。ちょっとだって面白そうだもん。悪魔に魂を売り渡した青年。
外国の人ってそういうの好きよね。
うん、悪魔出てくるよね。
悪魔出がちだよね。物語に。
そうよね。ちょっと私も調べて、ね、結構名曲がねいっぱい入っているオペラのようなので、うん、ぜひ興味がある方は見てみてください。
うん、
はい、じゃあ1個目、今日はオペラ記念日ということでご紹介しました。
はい、
はい、じゃあちょっと2個目、うん、あのちょっと沖縄に関するものなのでご紹介したいと思います。本日2個目がですね、うん、アースナイトデーということになっています。
なんて？
アースナイトデ
ー。アースナイトデー、
そう、うん、なんか全部カタカナなんですけど、うん、そう、沖縄県の石垣市とこの竹富町が制定した記念日ということになってましてですね、うん、
はいはい、
石垣市と竹富町にある西表石垣国立記念公園、あ、間違えた、西表石垣国立公園ですね、うん、こちらが国内初の星空保護区の認定を受けたことを記念して、
うん、
2つの市長が地球のこの夜空の環境とか、
うん、
星空の大切さを多くの人と考える日ということでですね、
うん、
アースナイトデーを発案しましたということになってますよ。すごいね、
アースナイトデー。
そう、アースナイトデ
ー。まあでもね、
うん、
綺麗よね、
星ね。そう、山とかやばいよね。本当にびっくりした。そのこの保護記念保護区、このね、うん、
はい、
星空保護区っていうところがちゃんとあるんだなっていうことで、
うん、
のね、星空のことをこう見ながら、やっぱ自然って大事だなとか思いを馳せるっていうね、日になっていますよっていうことですね。
うん、
しかも11月24日だって。
あ、今日ね。
うん、そう、この記念日がね、うん、まあ、なんかね、野外フェス、あの石垣とかでやるツンダミアイランドフェスっていう超大きいフェス の、うん、あの前日の前夜祭にですね、
うん、
あの星空保護区認定の記念イベントを開こうっていうことをちょっと2017年にやったということでですね、うんうん、それでそのまま11月24日が この記念日っていうことになったっていうことですよ。
なるほど。
はい。
いいですね。
うんうん。
まあ、今日はちょっと曇ってるけど、まあどんなかな。今日はちょっと見れないかもしれないね。
そうだね。
でも夜晴れた時最近めちゃくちゃ綺麗ですよね。
そうそうそうそう。ね、もう綺麗に星
座とかもね。なんか澄んでる感じがしてね。
うん。うん、見えるからね。ぜひ思いを馳せてみてください。
はい。
ということで今日は何の日のコーナーでした。
はい。ツイキャス来ておりますね、
うんうんうん、
沖縄大好きさんからこんにちはといただいてます、
うん、あ、こんにちは、
ありがとうございます。そんでもって、俺さんがね、あ、お風呂入る前に今日のテーマは何ということで、
はい、はい、
今日のテーマは靴下となっております。
はい、さようです。靴下です。
はい、みんなが知ってる靴下です。
うん、そうそうそう、
はい、で加藤ちゃんさんがねちょっとオペラの説明をして
はい、
なのでちょっと読みましょうね、うん、こう説明してあったよ、
うん、
オペラは舞台上で衣装をつけた出演者が演技を行う点で、
うん、
演劇と共通しているが、
うん、
セリフだけではなく大半の部分、特に役柄の感情表現が歌手による歌唱で進められていることを特徴とする、
うん
うん、歌手は、企画、これ何だろう、
器楽合奏かな、
器楽合奏により、
うん、
伴奏されつつ歌い演じる、
うん、
伴奏は多くの場合交響楽団規模の編成に及ぶという。
へー、そうなんだ。じゃあやっぱり歌で思いを伝えるっていうのがオペラなんだね。
そうそうそ う, そ, うそんな感じですね。めっちゃ説明ありがとうございます。
ありがとうございます。ますます見たくなったな、
はい、見てみた方がいいと思う。一回はね、うん、面白いから。
へー、うん、すごい、せっかくだから見よう。
でも何言ってるかは分からんで。
あ、そうなの。
だって外国語だもん。
あ、え、セリフはそのまんま、え、外国語のまんまやるの。
そうですよ。
え、じゃあどう、なんとなくこの伝わるもので分かるみたいな感じ。この物語が
なんかね、まあそのあれにもよるんだけど、
うん、
このパンフレットとかに和訳が載ったりもする、
うん、はあ、
この曲の解説とかね、あったりもする。
あ、そうか、まあ、
全部とは言えないけど。
うん、へえ、そうかそうか。
そうですよ。日本語は多分あんまり適してないのかもしれないね。
あ、でも確かにオペラ歌手の人って外国語で歌ってるイメージあるもんね。うんうん、
そうだね。
そうだね。
そうそうそうそう。
日本語であんまり聞かないかも。
うん、はい、ということでね、オペラも見てみてくださいね。
あ、ありがとうございます。見てみよう。
はい、ということで、うん、今日のトークテーマが靴下となっております、
うん。そうなんですよ。
なんか靴下のこだわりとかね、
うん、
お気に入りの柄、
うん、
色とかがあればね、ぜひ教えてください。
はい。
はい、メールアドレスが origin@fmnaha.jp、すべて小文字です。origin@fmnaha.jp となっております。CM の後はラジオコントのコーナーもありますので、ぜひチェックしてください。それでは CM です。
これからの生活に求められるのは綺麗で安心できる空間。カルテックが開発した除菌脱臭機ターン&Kは独自の光触媒技術で空気中のウイルスや細菌をしっかり分解除去、カビや臭い成分まで除去し空気をきれいにします。大切な方へ安心できる環境を。除菌脱臭機ターン&Kのお求めはフリーダイヤル0120-390-233、 0120-390-233、 またはネクシーズホームページをご覧ください。
はい、火曜オリちゃん始まってますよ。ここ FM 那覇から生放送でお届けしております。なおちゃんです。
みかです。
お願いします。
お願いします。
さあ、この時間はこのコーナー行ってみましょう。ラジオコント俳優への道。はい、このコーナーはラジオコントのテーマをリスナーから募集して脚本、演出、出演をし役者としての幅を広げようというコーナーとなっております。
おい、
先週がですね、ミカさんが担当しておりました。
はい、
なんだっけ、
昨日眉毛剃った。
あ、昨日眉毛剃った、ね。
はい、カトちゃんさんからいただいたお題です。
はい、で今週はですね、僕が担当しておりまして、うん、博士さん、
うん、
はい、芝居太郎か博士さんからいただきましたお題、中グスクモールの地下室。
うん。
いや地下室あるのかな。
ね、
わかんないけど、ね。ということで、よし、行きましょうか。
はい。
早速行ってみましょう。
お。
中城モールの地下室。
昔々あるところに直隆という一人の青年がおりました。彼は沖縄で演劇の活動をしていて、劇団オゼにいました。ある日、彼は先輩の金城理恵が結婚したことを聞き、大変驚きました。
理恵さん、おめでとうございます。いやー、結婚っていいですね。
直隆は理恵さんと話をしていると、あることを教えてもらいました。
占ってもらって結婚した？しかもその占い師が中城モールにいるんですか？
なんと理恵さんは占い師に占ってもらった相性のいい人と結婚したそうな。それを聞いた直隆は気になり、理恵さんにいろいろ聞き込んだ後、自分も行ってみることにしました。
確か中城モールの地下室って言ってたな。でも中城モールに地下室なんてあったかな。昔はよく行ってたけど、記憶曖昧だな。
中城モールに着いた直隆は早速地下室を探しましたが、どこにも見当たりません。そこでお店の方に聞いてみることにしました。
ああ、すいません、地下室ってどっから行けばいいですか？あ、なんか占い師がいるみたいで、そこに行きたいんですけど。
店員さんは一瞬眉を潜めましたが、地下室に案内してくれました。奥に進むにつれ、暗く道は細くなっていきました。たどり着いた先には古びたドア。店員さんは案内した後、そそくさと戻っていきました。
なんか雰囲気怖いな。あの店員さんも様子がおかしかったし、やっぱ帰ろうかな。
その時、目の前のドアがガチャリと開き、そこには暗い空間にポツンと一人の老人が椅子に座っていました。
どうやって開いたんだ？部屋にはこのおばあさんしかいないし、やばい雰囲気感じる。でも目があったから引き返せないよな。
直隆は老人に引き込まれるように部屋に入りました。そしてまたドアが勝手に閉じて、暗い空間に二人。
占ってもらえるって聞いてきたんですけど、大丈夫ですか？
すると老人は直隆に問いました。何を聞きたい？と。
僕はいつ頃結婚できますか？それと相手はどんな人ですか？
老人は話し始めました。君は結婚できないよ。できたとしても60過ぎてからだね。その確率もかなり低い。諦めなさい。
え？そんな、冗談ですよね。まだ僕27ですよ。いや、これからなんですよね。
直隆が話しかけた瞬間、意識が遠のいていくのが分かりました。体が重く、動きが、意識が。
なんだ、夢かよ。やけに変な夢だったな。でも夢でよかったよ。現実なら結婚できないなんて信じたくないし。しかもまさか理恵さんがね。
ほっとした直隆は、ツイッターを開くと、驚くべきツイートが。
え？理恵さん結婚したの？マジで？待て。ってことは、あの占い師と会ったのは夢じゃなかった？
果たして占い師に会ったのは夢か現実か？中城モールの地下室には一体何があるのか？信じるか信じないかはあなた次第。おしまい。
はい。
はい。
ということで、今週はですね、僕が担当しまして、柴田隆博士さんですね、
うん、
はい、からいただきました中城モールの地下室という作品をお届けしておりました。
おーい、
はい、先週ね、
うん、
公式に発表された金城理恵、劇団大勢の金城理恵のね、
うん、
あの電撃結婚。
電撃結婚。本当に。
もうそれをね、それをちょっと交えてね、うんうんうん、やってみました。
本当におめでたい。もうおめでとうございます。
ね、ね、僕たちはちょっと早めに聞いたんですけどね、この皆さんよりね。
うんうんうん、少しね。
少しね。
うん。
でも聞いた時もね、僕たちも相当なね、衝撃でしたよね。
うん。っつって。
あの、もう立ち上がるっていう。ミーティングしてたんですけどね。リエさんがちょっといいって言い出してね。
あ、
ミカさんいなかったっけ？
その時にはいなかった。じゃあ私もうちょっと遅いんだじゃ
あ。あ、だと思う。
うん。
あの、ミーティングしてたんですけど、うんうんうん、劇団でね、ちょっと。その時多分ミカさんいなかったんですけど。
そうそうそう。いなかった。
ミーティング始まる前にね、うん、ちょっとお話しあるけどいいみたいな。
うん。
感じで。おう、なんかどうぞどうぞみたいな感じになって。私、結婚してますって。
あ、じゃあその時だ、その時に、じゃあ私よりもっと早かったんだね。
うん、もうみんな立ち上がるみたいなね。座ってたから。
すごい光景が目に浮かぶ。
いやもう本当にびっくりしましたね。はい。
でも
本当にね、おめでとうございます。
本当に。
素敵なね、
うん、
かっこいいイケメンな旦那様をね。
本当だよ。
さすがリエさんだね。
うん、
あ
素敵な人とね、うん。
よかったです。
よかったよかった。
はい。ということでね。うん、今週は僕がお届けしました。来週はミーカーさんが担当しますので、ラジオコントの音だ、うん、お題を番組終了までに、うん、メッセージか、メールで、メールオリジンアットマーク fmnaha.jp まで、
うん、
お届けお願いします。
はい。
はい。ツイキャス来てますね。
お、いっぱいありがとうございます。
ありがとうございます。どこだっけな、あ、カタちゃんさん、
うん、
すごい昔話っぽい語り、
うん、さ昔話風、
リエさんの結婚が織り込まれているんだ、
うんうん、
ね、いただきました。そうなんですよ、博士さん中グスクの母、うん、いやありそうだな、
ありそう、
ありそうだな、
うん、あのね、銀座の母とかね、よくあるからね、
そう、めっちゃ関係ない話なんだけど、中グスクモールってあんま行かないでいいよね。
うん、行かない。
僕もね、あの、昔はね、なんかちょくちょく行ってた気がするんですけど、
うんうんうん、
まあ、お家がね、あの、合わせなんで、ちょっと近いんですけど、
うん、割
と
ね、うん、うん。
あの、割と近いんですけど、なんかね、家具屋さんとか、
うん、
だから今はね、あの、スーパーとかも入ってるんですけど、
あ、そうなんだ。
そうそうそう。その中でね、あの、ちょっとパーラーみたいのが入っててね、
うん、
そこにある、
うん、
タコスがあるんですけど、
うんうん、
タコスがめっちゃうまいんですよ。今は、今あるかはどうかちょっとわかんないんですけど、
うん、
最後に食べたのがもう3年前とかなんで。
あ、そうかそうか、うん。
そうなんですけど、あそこのね、タコスが未だに忘れられなくて、なんか美味しかったなっていう。なんか冷めても美味しかったんよね。
へぇ、あ、それはいいね。
そう。
いいタコスだね。
結構、タコスのなんていうんですか、あの、包んでる。
あの、パリパリのやつ、ね、
の生地的なね、
うんうん。
もうあれがしっかりしててね、すごい美味しかったです。うん、
じゃあ、行くときにはぜひタコスをゲットして食べてみないと。
ね、中グスクモール行ってみて。
うん。あそこさ、宝くじ売り場もあるよね。
あるあるある。
あそこの。
道沿いにあるね。
あ、そうよね。うんうん、1階とか。
1階、1階。
あるよね。私、あそこに宝くじを買いに行ったことはある。そう、
なんでまた中グスクモール。
そう、なんかね、友達がそこで、なんかスクラッチか何かを買って、うん、
はいはいはい。
なんか100円ぐらいのカードを買って、1万円当たったって言ってて。
う
ん、で、また次行ったときには、また買って、
うん、
そしたら3000円当たったって言って。
お、マジか。
あ、じゃあ私も買いに行くって言って、会、
うん、
って、買って、そしたら、10枚入りを買ったわけね。
うんうんうん。
そしたらね、一応100円。みんな当たるやつが当たった。
わなんだろ、この。
ね。そう、まだね、
う
ん、
そうか、
まだね、当たんなかった私。
そうか。
そうそう。そう、それをね、でも、こっちはすごい当たるって言ってたから。
あ、そうなんだ、ね。
うん。そう、一時期ね、買いに行ってたよ。
ああ。
うんうん。
巨大の道の駅行った時には、
うん、
まあ、仕事でたまに名護とか行くんですけど、
うん、
あの、巨大の道の駅行った時は、なんか、いつも、このね、あの、同僚と流れでね、
うん、
あの、スクラッチやるんですけど、
うんうんうんうん、
あんまり当たらんね、でも。
あ、そうなんだ。
そうそう。この前行った時、先週、
うんうん、
先々週だったかな、あの、たまたまその日が、大安吉日だったんですよ。
はいはいはい。
おーと思って、
うん、
スクラッチやったら、
うん、
5枚1000円分買って、1枚200円だったんですけど、
うんうん
うんうん、200円でしたね。
あ、なるほど。あ、でもさ、いいんじゃない
？いいのか。
1000円で200円、200円。あ、2000円で200円のものが、 1000円で200円とかまだいい方だと思う。
何その計算ちょその計算方法が今分かんなかったけど、ちょっと誰か説明してね、誰か
私のイメージ1割だいたい1割
全然今の計算意味わかんなかった
んだけど、一応ねなんかね、うん、
あ、まあ、10% は返ってきたって話、
そうそうそういうことそういうこと、うん、うん10杯以上返ってきたから上等。
なんやねん。
いい方いい方。私も、ね、当ててやろういつか。
いや、なんでこういうのはね分かんないからね。うん、でもその時の運とかね、
うん、
今あるからね。
確かに。
で今日はあれですよ。
うん、
あの年末ジャンボが。
お、今日から。
年末ジャンボ今日からでしたので
、
ね。はい。10億ですよ。
そうか。
10億か。
10億か。
待って待って、今日のトークテーマ宝くじじゃないからさ。
うん、そう、靴下だよ。
まあちょっと強制的に靴下に行きましょう。
うん、
はい、今日のトークテーマ靴下です。
はい。
あの僕今日ツイッターでね、いつも毎週、うん、上げてるんですけど、
うんうん、この
今日のおりちゃんこんなですよみたいな、
うんうん、
今日のトークテーマこれですよみたいな。うん、僕今日靴下の写真アップしたんです
けど。おう、うん。
最近ちょっとお気に入りの靴下があって、
うん、
まあここで見せられないんですけど、
うんうん、
あの買ったのが100均なんですよ。
うん、え、100均の
100均の靴下結構すごいですよ、うん、今。
へ
で僕が買ったのはちょっと頑張っ、うんうん、足着てないけどね、この旅ソックス。
あ、はいはいはい、
旅ソックスで、うん、柄がなんか可愛いんですよ。
あ、確かに。あ、100円には見えんね。
ちょっとね、う
ん、
あ、見えない、この
感じ。見える見える。
ちょっとなんか可愛い柄してるんですよね、
うんうんうん、
で僕旅ソックスが好きで、
うんうん、
あの結構持ってるんですけど、
うん、
やっぱ100均にもあるんだなみたいな。
そうなんだね。
結構最近ここ1年ぐらいかな、
うん、
あの靴下なんかシーズンごとに、
うん、
なんか見に行ったりしますね。
ああ、どんなのがあるかなって言って、そうそうそう、うんうん、
今シーズンの旅ソックスはどんな柄かなみたいな。もうこれも結構何足目かな、もう結構買ってますね。
ああ、
はい、
いいよね。私もね、旅ソックスめっちゃ好き。
お、
旅ソックス
いいよね。
うん、あのこの力入らん、旅ソックス踏ん張れない、なんか。嘘、私さ、このなんか普通の靴下との違いって踏ん張りが効くんじゃない、あれ。
ごめん、それちょっとわからないやつ。
嘘、それがいいと思ってた。
僕はあの5本指ソックスは履きにくいんですよ、シンプルに。
ああ、あの指全部入れるのが、
あ、そうそうそう、だし、
モキュモキュってするよね。
モキュモキュ、待って待って待て、
うん、キュッっていうね、挟まってる感、
モ
キュッて、
ほう、モキュモキュ
モキュ、そうそう。じゃね、なんか今日なんか伝わらないね。ちょっとね、ニュアンス的にね。でもね、ちょっと愛してる靴下は一緒だよね。
まあまあね、まあね、旅ソックスね。
そうそうそう、
旅ソックス。いいよね。
うん、
5本指はなんか、あと、だから洗濯もしにくいんですよ。
あ、
指を一本一本でふんって出さないといけないじゃん。
うんうんうん、
それが、ね、ちょっと手間だったりするので。
はいはい。
旅ソックスお気に入りです。
うん、いいよね、旅ソックス。みんなどんなの履いてるのかな、やっぱり旅が人気かな。
どんななんだろうね。あとなんか長さとかもみんなこだわりとかもあるよね、人によってはね。
うんうん。え、どれぐらいの長さ？
僕は柄で選ぶときと長さで選ぶときがあります。うん、で基本僕、まあ、今日はまあこの旅ソックスなんですけど、
うん、
普段はあの くるぶし、
うんうんうんうん、
丈の靴下、黒の靴下を、
うん、
同じの9足持ってます。
あ、え、同じの？
そうそうそうそう。
あ、柄の
無印良品の3足のやつを、
はいはい、
セットを3足か、うん、あ、3つ買って、
うん、
全部で9足あって
、うん、
したらあの選ぶあの思考がなくなるんですよ、実
は。うんうんうん、
それが僕的には好きで。
ああ、全部同じだから、
そうそう、うん、とりあえず履けばいいっていう。
はいはい。
だどっちも黒だから、
うん、
選ぶ手間もないし、
うん、
楽なんですよ。
うん、そうだね。
でたまになんか、うん、このちょっと違う気分だなって思った時には、うん、まあ、こういう旅ソックスだったり今日履いてるやつだったりとか、うんうん、で選んだりしてるんですよね。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。
確かに選ばないっていうのとかはね、
うん、
あの考えたことなかったな。私めっちゃガンガン柄で選ぶから。
ガンガン柄、
うん、本当に柄だからさ。
何柄がいいの？
動物。
お、
動物がくっついてる靴下ばっかり。私
ちなみに今日靴下履いてます？
履いてるけど今日は、うん、これあの今日はね、あの私にしては珍しい白い靴下。 すいませんね、いつもはね、あの靴下かわいいの履いてるんですけど、うん、今日はね、うん、唯一持ってるあの真っ白い靴下が一足だけありまして、今日はそれを履いてます。
なんでなんで。
そうね、今日ね、朝ね、あの寝坊してさそう、こうね、あのいつもだったらこのね、柄のやつ選んで可愛いの履いてくるんだけどね、うん、もうその選ぶ時間がなくてこれしかなかった。
今日靴下テーマって言ってるのにね。
そうなのに。だからでもすごいよ、私だって白い靴下1枚しか持ってないから唯一の一長羅を今日履いてきましたよ。
逆にね、
うん、逆にそうでもね、いつも可愛い動物の猫とか犬とかがくっついてるのがね、好きなんだな
好きなんだなって、なんか好きなんだなってなんかいや、
それを履いてますねみんな。
加藤ちゃんさん、
うん、
旅ソックス着物にも使えていい、
うん、
そうなんですよ。
あ、そっか、
そうなんですよ、
旅だしね。
そう、
うん、
だから僕、現場入ったりする、うん、劇場入ったりすると、あの劇場用のセッタ、
はいはいはい、
あるんですけど、うん、僕それよくね履きます、
うん、
でその時に普通の靴下だとやっぱりあの引っかかるじゃないですか。
うん、そうね、
穴っていうか、まあこのそういうように作られてないから、
うんうんうん、
引っかかりがあるんですけど、やっぱ旅ソックスだと履きやすいし、
うんうん、
スムーズなんですよね。
ああ、
だそういうのもあって旅ソックス持ってるっていうのはある。
確かにそういうの履く機会が多い人とかはね、
う
ん、
そうですね、
やった方がいいよね。
着物にも使えるっていう、本当にそうなんですよね、うん、
そうか。
そう、真っ白の僕旅ソックスも持ってるんですけど、うん、あんまりこの厳格じゃない要はところだと僕は使ったりします。この着物着るお芝居の時とか。
へー、
本当の旅だと、
うん、
ちょっとなんていうの、この衣装チェンジの時とかがあったりとかはした時にめんどくさいんですよ、ちょっと、
うん、
この金具をつけたりとかするのがね、まあ、着物も着付けしないといけないから、
うん、
っていう意味で旅ソックスを履いたりします。
うーん、
まあ、現場によりますけど、
うんうんうん、あ、でも稽古の時もいいね、
うん、とっても便利なんですよね、
うんうん、
はい。ひなさん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
パンプスとかモカシン用の脱げない靴下ばかり買ってます。モカシンって何、
うん、私も初めて聞いた。モカシン、パンプス用の靴下っていうのはあるよね。短いんだけど脱ぎにくくなってるの。
あ、はいはいはい、あの
ちょこっとだけ、
よくわからん超なんか短い靴下、
ね、そうそうそう、一応あれね、私
あれ何の意味があるんだろうっていつも思ってるんだけど、あれ意味あるの。
あるある、
あるんだ。
やっぱりさ、靴下履いてる方が安心感があるよ
待って、安心感の問題だよなんかもっとメリットないの、なんかもう。
あとなんかやっぱりさ、あの生足で靴を履くのにちょっと自分は抵抗がまだあって。
あ、なるほどね。石田純一スタイルがあまりっていうことね。
だからなんか靴下履いてるとやっぱりね、この似合いとかもつきにくそうだし、
うん、
ただパンプス用の靴下ちょっとあんまり上等じゃないのとかだと、あのずり落ちてくるわけね、あんだけもう浅いから。
あ、はいはい、なんかゴムとかもついてるよね。
そう、ついてる、
滑り止めのね。
そうそうそう、うん、あんなの駆使しないとすごいストレス、うん、
最近、ね、
うん、
メンズも割とあるんですよ、うん、あのサイズ、うん、あのサイズっていうか、まあ、
この短いやつ。
そうそう、要は足の甲をこのくり抜かれてるやつ、
うんうんうんうん、
指先は保護されてるけど、はいはい、みたいな、
を
結構メンズで今もあって、
うん、
あのローファーとか履くときとかに使ったりとか。
メンズ用のローファー、
え、なんで。
メンズ用のローファーってどんなの。
え、普通にローファーだよ。
革靴みたいなやつ。
そうそうそうそう、
うん、 あれを靴下で履く。
あ、違う違う違う、だからじゃあローファーを履くときに、
はあ、履くってこと。
そうそうそう、
はいはいはい、
そういう時とか、
うんうんうん、
に使ったりとかもするらしいんだけど、と思いながらね、一応買ったこともあるんですけど、
うんうん、
あんまり僕的にはハマらなかったですね。
あ、そうなんだ、
うん、なんか脱げるね、やっぱ。
あ、そうそう浅いとね、履き、慣れるまではね、脱げちゃうよね。
そうね、ひなさん、脱げない靴下だけど、
うん、
脱げるモカシンわからないということで。モカシン、
モカシン、
ちょっとわかんないな、
うん、
ちょっと CM 中に調べてみましょうね、
うん、モカシン、
はい、では一旦 CM です。
はい、
シャモジと
タ
口へのうちなぐちなう。
今日のうちなぐちはこちら。
変な変な。
これはうちなんちゅが気まずい時によく使う単語です。
ええ、ん、変なっていうお題で、うん、うちなぐち作れって。
あ、うちなぐちなう、
うん、
変なでか。
ちょっと変な、
なんか変なだな。
変なだ、また作れんよな、こんな変な。
でもなんか作れないですとか言ったら変なだしな。
さっきの変なだな。あ、じゃあ拓井さん今日声が変なだから。
声おかしいよね。
こんな系使ってちょっと
変な。いやでもこの声でやりますっていうのが変なやんね。
でも早く決めんとスタッフ変なしてるよ。
じゃあ俺したら変なだしか。歌う、
あ、俺が歌っていいじゃん。
あ、じゃあ 歌でなんかやってみ
る。変な。
いや、それワンダーだろや。
え、違う、エンダーだよ。
え、グダグダ。
え、変な、
変な。
いや、
ジャストで突っ込んで変なしてる。
はい、火曜オリちゃん始まってます。ここ FM 那覇から生放送でお届けしております。なおちゃんです。
みかでーす。
お願いします。
お願いします。
さあ、残り少ないですが、
はい、
今調べました。
うん、
なんだっけ、モカシン。
そう、モカシン
調べたら、
うん、
なんかデッキシューズみたいなよの冬バージョンみたいな感じでしたね。ちょっとモフモフがついてる、ね、インナーにもモフモフがついてたりとか、
うん、
してますね。そういうやつでしたね。
足の甲がね、うん、浅い靴って、あのひなさんからもね。
そうですね。
てる、そうだね。
ミネトンカっていうブランドとかの足の甲が浅い靴ということで、ね。モカシンって初めて聞いたな。
もう私も。
なんかあれみたいだね。薬みたいだね。
確かに名前だけ聞いたらね。
うん、加藤ちゃんさん、
うん、
裸足で靴を履くと油や匂いが激しくつくから、
うん、
コテもそうなのよね。あ、コテ。
あの、うん、あ、剣道のね、剣
道のね、うん、手袋してからコテつける人いる。
あ、そうなんだ。
そうなんだね。あれですよ、バイクのグローブも一緒ですよ。バイクのグローブも、
うん、
あの素手でやるから、
うん、
結構あのほったらかしにしてるとおいにいがね、
あ、
するんですよね。
あ、握りしめるからね。
素晴らしい匂いがするんですよ、
ね。そうなんだ。
はい、ということで今日のトークテーマ靴下となっております。
はい、
メール行きましょうね。
うん、
直高さん、みーかちゃん、こんばんは。
あ、こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
加藤ちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。先週のリエさんの結婚発表、うん、衝撃でしたね。
うんうんうん、
めでたいお知らせが聞けてよかった
ね。
して靴下、
うん、
加藤ちゃんが通う剣道場、同じ門下生で、うん、医者の丸松さん、
うん、
5本指靴下を推奨しています。
おお、
指の間の汗を吸うからいいんだって。
へ
ー、診察終わってから道場に来て、うん、指汗ぐっしょりの靴下を脱ぎながら説明してくれます。そこの説明いた。でも、うん、稽古終わりにもその靴下を履いて帰るんです。
お、
直高さんたちは一度脱いだ靴下また履けるかしら。ではでは放送ちばってねということで。
あ、
一度脱いだ靴下また履けるかっていう。
そうだね。
僕はですね、
うん、
その日なら履ける。
あ、その日なら。
うん、あの24時間以内だったら履ける。
ああ、そっかそっか。
あんまり気にしないな。
うん。私は、あの、一回脱いだらもう、洗濯だな。
ああ、そうなんだ。
うん、
めちゃくちゃ汗かいてたりとかしてたら、まあ、やっぱりさすがに帰るかな。
うん、うん、うん、うん。そうよね、はい。夏とかはね。
そうですよね。
うん。うん、
もう一つ一個。
おい、
このメールか。よし、頑張ろう。行きましょう。
おい、
劇団大勢の三川さん、角刈りの直高、劇団大勢の大城熊さん、お疲れ様です。キューグシカワシの俺、略してキューグシカワシの俺です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ところでかなり意外かもしれませんが、キューグシカワシは一足お先に先っぽが湿っています。ニリ、ミカ、
うん、
先っぽが湿っています。さて、下っぽい話はこのくらいにして、うん、ところで今月の26日は劇団大勢の荒垣真也と、近所理恵さんの誕生日ですね。
おい、
なんで真也さん呼び捨てで理恵さんさん付けなんだ。おめでとうございます。いや、おめでとうございます、
うん、
夫婦揃って誕生日なんてめでたいですね。夫婦じゃないです。ところで直高とミーカーは、うん、荒垣さんには意味のわからない演出をされたり、理恵さんには仕方されたりしているそうですが、同じ劇団なんだから早く仲良くなれるといいですね。とりあえず口先だけでも祝ってあげてくださいね。国王からのお願いです。さて、今週のテーマは加藤ちゃんの情報によると靴下だと、うん、だそうですね。
はい、そうですよ。
僕は皆さんと違い、靴下を脱いだ時、うん、匂いを嗅ぎません。でも約15センチ離してから嗅ぎます。嗅いでるやし。 匂いでコンディションが分かる気がするのでとりあえず嗅ぎます。でもどんなに嗅いでもコンディションは分かりません。所詮都市伝説ですね。ところで夏場にジョギングをすると靴下が絞れるぐらいぐっしょりになります。
お
ミカ、
はい、
ぐっしょりになります。
そっか
なのでいつも替えの靴下を持っています、
うん、
そういえば高校生の時は靴下に興味がなくて皆さんと同様穴の開いた靴下を履いていました、
うんうん、
持ってる、全部の靴下に穴が開いていました、
うん、
ある日穴の開いた靴下を彼女に見られて爆笑されたのでその日以来靴下は穴が開くと捨てるようになりました、うん、その爆笑した彼女は今の嫁ですなのでたまにその話をぶり返して笑っています、
うん、
幸せです幸せし、ということで直高、靴下に穴が開くとなんで爆笑なのかプライベートで調査してください。2時間以内にお願いします。さて前置きはこのくらいにして僕の夜の穴の話は、時間の都合上カットさせていただきます。ということで下里くんのせいで沖縄はますます新型コロナが蔓延すると思いますがお二人は体調に気をつけて夜の街を徘徊してくださいね。国宝からのお願いです。さて前置きはこのくらいにして、ところでドラマのお題を募集しているそうですね。
はい、
ラジオコントですね、
うんうん、
単身赴任のダース・ベイダーでお願いします。面白いな、
単身赴任のダース・ベイダー
さて何の話をしていたのかわからなくなったので、うん、この辺で、あ、火曜チャンプル同期のお二人お誕生日おめでとうございます。旧具志川市の俺でした、がっこ焼けおにぎりといただきました。
ありがとうございます。
いつもね俺さんのメールを読んでるとね最後にね終わってから何の話してたかなってなるんだよね
もうありがとうございます。
でも靴下エピソードはこれいい、
うん、
いい話ですよね、
うん、いいね、もう幸せだよ
なんか、うん、なんか昔話のエピソードしてその人が今の嫁ですっていうなんかエピソードやりたい、うん、
あ、いいねいいね、
やりたいよ
その時の、
ね、だからよね、いいな靴下見て爆笑するね、はい、まあ別に靴下見て爆笑する嫁は欲しいとは思ってないけど
もういい感じで穴が開
いてるんだね、こういうエピソードいいなっていうね、
うん、まあ確かにね、
いいですね、
ありがとうございます。
はい、うんうん、織友さんからこんにちは
と、こんにちは、ね、ありがとうございます、
ありがとうございます。ファイントラックのスキンメッシュ靴下ならサラサラということで、
ファイントラック？
だってカタカナ多すぎ。
でもなんかスキンメッシュってなんか生地がすごそう。
ね、
うん、
サラサラしてそうだね。
うんうん。メッシュですね。
ちょっと後で調べてみますね。
夏はね沖縄特にね、うん、重要だよね。
蒸れやすいからね。
うんうん。うん、
はい、ということで、はい、靴下というテーマでやってきておりましたがもうそろそろお時間ですね。はい、1時間ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、来週のトークテーマなんですけど、
はい、
来週、火曜日が12月1日ということで、
そうなんですよ、もう
今年終わるねということで、
うん、
トークテーマが今年まだやっていないことでお待ちしております。
はい
ということでね、ラジオコント来週三川さんなんですけど、どうでした、
う
ん、
どうしようかな、ラジオコントのお題ね
結構来てたよ。博士さん、
おい、
ドルチェ&ガッパーナと
ドモホルンリンクル、あとは旅ソックス、
加藤ちゃんさん、年末ジャンボとジャンボ釣るとどっちが強い、
うん、
面白いな、これ面白いな、
うん、
博士さん、靴下片方違うよ、もう一個、鬼子、これなんて読むの、鬼子星脇の、バス停ということで、加トちゃんさん、当たるって言ってたよね、
うん、
博士さん、合わせなんだけど点々点、
合わせなんだけど、
お、私ですねそれ、はい、どうでしょうか、
どうしようかな、ちょっといっぱいいろいろ見させていただいたんですけど、うん、ちょっと一番頭に今ポンって思い浮かんだやつでいきます。ダース・ベイダー、
はい、
はい、単身赴任の
旧具志川市の俺さんからいただきました、単身赴任のダースベイダーで、来週はミカさんが
やってみたいと思います。ありがとうございます。はい、はい、
ということで、あっという間にもうね、
うん、
もう空真っ暗なんですけども、
おい、そうだね、
沖縄でも真っ暗だね、もう、
うん、もう冬がもう着々とね、さすが、うん、もう来週は12月、
はい はい、ということで1時間ありがとうございました。火曜オリジンチャンプル、お相手は劇団オゼの渡嘉敷直隆と
劇団オゼ前城美香でした。
それではまた来週、バイバーイ。
バイバーイ。